こんにちは。WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の進行の林です。
ご一緒する横山です。
はい、ご一緒する本橋です。
よろしくお願いします。
今日も3人でこの3人でお送りします。
はい、今日配信が17日、
はい
はい、我々今収録してるのが10日なんですけれども、オリンピック始まりましたよね。
今日配信したやつ、昨日配信してるんで2日連続の収録なんですけど、2月6日からですか、あれ
始まったのは6日かな、向こうの、
はい、
イタリア時間の6日金曜の夜遅くとか、ほとんど7日明け方みたいな、
はい、ああはいはい、にだから開幕っていうのは開会式やってたんだよね。
うん、で22日までやってんのかな。
に、
はい。
でなんかさ、なんかフライング気味にやってた競技とかあったよね。
まあ日程が間に合わなかった、あのサッカーなんかでもよくあるけども、ワールドカップなんかでも
あるんだそれ。
うん。
フライングしてやるってい
う。
うん。まあはい、
はい、
盛り上がってミラノコルティナっていうね。
ミラノコルティナ。
コルティナ。
2都市開催ですよ。
そうですね。なんか250m ぐらい離れてるみたいですよ。
250m?
あ、250km。
250km。結構離れてる、
ね、うん。日本で言えばどう、東京と
大阪、
東京と 長野まで行かないか。
うん、
まあ、その、ミラノとあんまり雪降らない、
うん、
降る時もあるかもしれないけど、あんまり屋外競技ができるほど、
うん、そうですね。
うん、そうもんないし、もう少し北の山の方に行かないと。
スキー。あれだよね、上の方の、ね、コモの方とかってことなの。
もっと北じゃないですか。
コルティナ。
うん。誰もこの正解を持っていなくて喋っているという。
なんでミラノでやるのかなと思って。
室内競技とかミラノね。フィギュアスケートとか。多分。
うん、なんかミラノ贔屓されすぎだなと思って。
うん。
あ。
あ、大丈夫。
大丈夫。
はい。で、はい、今日そのミラノコルティナオリンピックについて、
はい、
この2時間ぐらい語ろうかなと思っていて大丈夫ですか、なんかあんまり下向いちゃってるけど、2人とも
スコップで掘り下げるぐらいしかちょっとできない。
見た、なんか、
はい、
あのニュースでも何でも、ま、収録してるのが開幕して、まあ、4日ぐらい経ってるのかな、
うん、
まあ、
うちはほら朝 NHK 見るんで、
うん、
朝の NHK のニュースだと、もう特にトップニュースで常に。
まあ、大体日本時間の深夜やってるもんね。
やってるから、それに受けて、
うん、
今日も日本選手が大活躍しました、みたいな感じで、うん、出てますよね。
うん、
はい。というので見て、おーっていう、
うん。
スノーボードでね、金メダル取ったりとか。
ええ。
してたね、今日も。
してた。うん、
はい。
僕はあれですね、タイパを重視して、ちょっとヤフーニュースで。結果を
見ろ。だけ見たってしょうがない。
今時の若者みたいなテレビも持ってテレビも持ってませんみたいな。何でもタイパー。タイパー。
僕もタイパーっていう言葉はこうそんな好きじゃないですけど、うん、今日はちょっと苦し紛れの言い訳でタイパーという言葉を使わせていただきました。
あれ、去年、あ、前回の冬季五輪ってどうでやったんでしたっけ、
うん、北京じゃなかったっけ。
北京か。
北京です。
なんかマスコット可愛かったの覚えてない、メダリストの人とかこうもらえる、名前忘れちゃったけど、
そう、
うん、
もうちょっといやなんかさ、
うん、
ウィンタースポーツやらないんですよね、
はい、
私が、
うん、
なんかいまいちこう距離が遠いというか、
ああ身近じゃないと、
うん、
オリンピックはね、
うん、まあそういう人多いんじゃないの、でも大抵の人、
なんか僕もなんかよくわかんないルールがなんか今どういう状況なんだろうみたいな、
うん、
そう、まあ、フィギュアスケートなんかもまああれですけど、
細かい採点がどうのこうのってわかんないけど、
わかんないし、あの
僕かっこいいなとか綺麗だなとか思うでしょ、
うでこうやってヘルメットかぶってるじゃないですか、
何の話、
あのだいたいウィンタースポーツってこうなんかぶったりしてるじゃないですか、
スキーとかそういうスノーボードとか、
はい、だからなんか顔もわかんなくて、
なるほどね、
なんか なんて言うんですよ。
誰かわかんないですよね。
あれするつもりはないんですけど、なんか
あ
夏のスポーツに比べると、なんかこう、若干キャッチーではこうない感じはしませんか、
うん、
っていう感じですね。
うん、まあ、なんていうんですかね。スキー、いや、一回、やっぱできた方がかっこいいし、
うん、
それの最高峰がオリンピックなわけじゃないですか。
なんか俺この話を聞いてくれる自信がだんだんなくなってきたんだけど、関係ないところで話そうか。スポーツと競技と、ね、
ファッションとさ、
そう、
開会式見ましたか？
いや見てないです。
見てなくてもなんかニュースで見たとかさ、
いや開会式は本当に何もごめんなさい見てない。
ウェブニュースで見たとか何でもいいんだけども、
で選挙がちょっと被っちゃって、
お前選挙だったぞ。立候補でもしてたのかよ。
ちょっと。
うちでも記事たくさん上がってたでしょ。
上がってる。
うん。
そうですね。
イタリアといえばファッションの街でしょ？
ねえ。
うん。
今回はファッション力入ってるじゃないですか。
ものすごいそれ話題になってなかった。
ね、
スポーツ新聞とかなんかミラノコレクションというふうに歌ってたよね、見出しで。
うまいね。
開会式を。
なるほどね。
うまい。
開会式4カ所からこう中継だったんだよね。
あ、
会場が分かれてるんで、
はいはい、
うん、
分かれてる、
分かれてる、分かれてる、
え、開会式の会場が分かれてる、
分かれてる、分かれてる、
じゃあみんな国と
ミラノだったりそのコルティナのとか細かいこうコルティナっても広いらしくて、
あ、
普通のなんか街の商店街みたいなところ歩いてるみたいな映画映ったり、その入場行進で、
あ、なるほどね、
まあ、カメラがどんどん切り替わるんだよ、
なるほどね、パリでもそうだったもんね、
パリそうだったっけ？
パリも街中をこうなんていう
の、セーヌ川をなんか、
セーヌ川をこうやってルイ・ヴィトンの工房入ったりさ、
うん、
してなんか
あれはまあパリのすごい近い中でし
ょ？なるほどね、
うん、こっちは何百キロ離れたところからこう切り替えてやっていて、だから各国の着てるウェアに注目すると、あのパリの時ちょっと雪、うん、雨降ってて、夏の五輪だけども、あれはちょっと雨が降ってて気の毒だったなっていうのもあるけれども、あの船でこうセーヌ川を選手団が渡ってきてる、
はい、
うん、それよりもまあ服ははっきり見えたなっていう、
あ、なるほど、ね、
あの洋服視点で言うと、うん、
洋服視点ね、
うん、
何時ぐらいにやってたんですか、日本時間、
日本時間何時だろうね、あの再放送見たの NHK で土曜日に夕方ぐらいにやってんの見たんだけれども、山崎まりさんが解説してて、テルマイロマイのイタリア在住の非常に的確な分かりやすい比喩例えで好評を得ていたんですよね。
なるほど。
日本選手団の入場ぐらい見た、ニュースで
見ました、
はい。日本選手団どんな服着てた？
アシックス、
アシックスの、
うん、はい、赤いやつ、
あ、もう少し仲良さ
赤い素敵なやつ。
印象どうだった？
うん、まあね、なんかちょっとこうもうちょい派手にしてほしかった
な。赤っていう色だけ見ると派手なんじゃない？結構
派手
雪の中で、白い雪の中で入るんじゃないですか？
入ってた、
うん、
はい、よかったですよ非常に。
何も考えてないことがもうバレバレになって、もうこれポッドキャストすぐ消されそうな気がしてきたんだけど
あのアルマーニさんの衣装はちょっと感慨深かったじゃないですか。
イタリアの代表団の、
はいはいはい、
うん、何着てたの？イタリア代表団アルマーニの
スーツですね。パンツスーツじゃないですか？
パンツスーツ、
はい、
違うの違うのみたいな
違うのか。
それは多分あの国旗
あ違ったんだ、
国旗、イタリア国旗を運ぶときに
別物ですかこれ、
うん、それ選手じゃなくて、
これなんで国旗、あ、国旗を、
国旗気を形容するときに運ぶ、この人たちのスタイルがもう、赤、白、緑のそのイタリアの国旗カラーになってたんだよね。それでも国旗を表現してるみたいな。
うん、素晴らしいですね。
あの、こんな、こんな感じでもうやめようか、俺。放送事故よ、ほとんど。おう。
本当だ
よ。おう。なんでこんな興味ないのかな。急ぎ身やめた途端、急にウィンタースポーツ何も。興味なくなったみたいな。
どうだい。
え？
林さん的には、
うん、
その、まあ、開会式あるいは選手のその公式ユニフォームで、
うん、
一押しというか注目しているユニフォームってありますか？
これ公式ユニフォームっていうか、なんかスタッフみたいな人がその先導する人、入場を方針で。あれがモンクレールだったよね。
あ、モンクレール
どこ？
ダウンジャケット、ダウンコート着てたんだけど、
ブラジル？
ブラジルもモンクレールなんだよ。ブラジルは選手自体がモンクレールなんだけども、
その全体のね、全世界のあの競技で
誘導する、
はいはい、
あの
スタッフのね、
ジャパンとか書いたのを持って、
あれモンクレールだったんだ。
モンクレールの、あのちょっと A ラインのコートみたいなダウン、やっぱモンクレールが主役なのかなと。
まあそうだよね、
冬だし、
はい、
確かに、
まあ、あのアルマニさんっていうのももちろんあるんだけれども、
ね、しかしそういう意味では、そのモンクレールってさ、その結構急成長してるブランドじゃないですか。
そうですね。
でだから本当10年前15年前であれば、その要はオリンピック の、インターナショナルな、あのしかもまあ各国が代表団を送るようなところにモンクレールが入るって、15年前だったけど、まあ、20年前とかに、モンクレールが採用されるかっていうと、なんか多分違ったと思うんですけど、
もともともう少しスポーツっぽいブランドだったよね、スキーウェアから来たような。だからウィンタースポーツの相性はいいんだけれども、今ラグジュアリーブランドになってしまったので。
ただこうそれだけ知名度が、あのそれ国際的な舞台の一、まあ、重要なところにガッと入れるような知名度が出てきてるっていうのは非常に象徴的なですよ、ね、モンクレールなんかはね。
なるほどなるほど。
ダウンジャケットってさ、ダウンコートでもいや、ダウン、あのしっかりとしたヒエラルキーがあるじゃないですか、
ブランドにってことです
か。ブランドに、
はいはいはいはい、港区的な観点で。
そうそうそう、
日本にもどうですか、
モンクレールを頂点に、そこにモンクレールがトップだとすると、まあトップだね、
カナダグースがいてとかそういうこと
で、その下に、モンクレールが今30万ぐらい、
そうですかね、そのくらい。
この次の価格20万台とか20万前後にタトラスとか、カナダグース、あとなんだっけ、
カナダグースって今20万円もする
すると思う、
すると思う。あとなんだっけ、伊藤忠がやってるムーレイじゃなくて、
あ、ムーレイのが高い。
ムーレイの方がいくらするの？
ムーレイ、モンクレイ高いです。
あ、そう。それにそんな一般的ではないので、
規模が小さいですからね。
で、その下になんだろうな、まあちょっとつらつら出てこないけれども、本当に価格帯に価格レンジがしっかり、
まあね、
分かれていて、
ね、
水沢ダウンがあったり、ノースフェイスがあったり、
確かに林さん好きな
モンベルだったり、
そうですね、
まあユニクロがあったりみたいな感じで。
デュベティカ、
デュベティカってもなんか懐かしいね。
僕あの初めて買ったブランドダウン、デュベティカでした。
いくらでした？
でもその時3万ぐらいで買いましたよ。ちょっとセール
してたけど、
新品です。
そんなに安い時期あったかな。
僕が大
学違ったんじゃないですか。
いや昔クレードダウンだって 4,5 万でしたよ。
それは昔っていつの話だよっていう。
これはなんか20年前ぐらい。
いや、もっとしたと思う、いくら
しない。
10万しなかったと思う。
10万はしなかったと、俺もその時代を覚えてるけど。
5、6万だったと思うけどね。5、6
万。まあ、並行輸入のなんかそういう。
いやいや、伊勢丹。
本当かな。
いや、そん
くらい。そんなには安くないと俺は思うけどね。20年前でも。
まあまあ。いや、まあ。
うん、
そうかな、頑張れば買えるっていうダウンだった気がするけど、
とにかく俺が思うのは、そのダウンジャケットヒエラルキーがものすごくはっきりしていて、我々六本木にいるじゃないですか。先ほど横山さん港区って言ったけども、会社が六本木でモンクレール着てる人ものすごく多くないですか。
多いね、
女性特に。
特に女性ね。
確かに。ダウンってやっぱもうこれロゴでワッペンで決まるというか、デザインがそんなに差別化できないから、なんかもうそういう意味ではっきりクラス分けされちゃうんじゃないですか。
そうなんだよね、本当にその比較機能、まああらゆるブランドはそうなんだけれども、機能じゃないので、その価格っていうのが、そのブランディングのなんかこのヒエラルキーっていうのはものすごく 出るなという。だからモンクレールのダンクその30万ぐらい今。で、今、ヒマラヤ登山とか、その、極地に、
はいはい、
その、登山隊が着ていく、モンベルのダウンジャケットが上下でおそらく10万円ちょっとぐらい。うん。だからもう、限りなく、その、機能ではないんだよね。
ああ、最高、ハイスペックなやつが上下10万なのに、
うん。
待ちできる。
待ちできる、その、ヒマラヤのそのマイナス40度の過酷な空気薄いとこよりも、公園のマウンティングの方が、この、ママ友同士のマウンティングの方がこう、過酷だって言ってたんで。
そっちのマウント。
もう全然オリンピックと関係なし。
え
違うとこでや
る。こっちの方がこう、ミラノ・コルティナより過酷な、
確かに
バチバチ火花が散ってる感じがしませんか。
ヒエラルキーの山を。
熱い戦いが、
そう
ね、駒沢公園とかでは繰り広げられて
た。まだ港区にしろよ、今ずっとそんな話してたんだから。
なんかね、全然さらにオリンピック離れちゃ
った。
いや、ね、六本木とかは、所詮はこう、寝草、水商売の人たちの。なんていうの本当にこうリミットレスな
戦い水商売の人ももちろん多いけれども、うん、例えばこの有名、
うん、
その学校名出さないけど有名学校にお子さん連れてきて親子でモンクレール来てるような人たち、うん、
さっき言いましたバス乗ってましたね
たくさんいますよ、
うん、
それよりね、
うん、
駒沢と公園とか、
うん、
なんていうあたりの方がより過酷ですね、
うん、何が
戦いが、
うん、
なんかもうみんな似たような服しか着てないんで。
どんな服？
だからモンクレーが、
うん、
その、だからもう、なんていうの、公園でさ、公園に遊びに行くって、まあ、正直言って子供と公園に遊びに行くなんて、
うん、
何でもいいじゃないですか、服なんて。
うん、
まあ、汚れた方がいい、汚れちゃうんで、
うん、
だ普通は僕の感覚だと、やっぱユニクロのウルトラライトダウンっていう最高のウェアがあって、
うん、はい。
もう薄くて軽くて、
うん、
そして値段もリーズナブルで
最高
なの。でも、
うん、
洗濯機でも洗おうと思えば洗える。
うん、まあ洗えるね。
一択なのに、行くとモンクレーとか着てる。
へ、
う、
ぇ、
ん
う
んうん、
でも俺なんてほら、阿佐ヶ谷だから。
世田谷、何駒沢公園にわざわざ行くの
だって友達が前住んでて、
あ、はい、
遊びに行くと、
うん、
何なのこの人たちっていう人がいっぱいいて。
うん
もうちょっと他になんかこういう人がなんか給付金とかに、
うん、
なんか1000万円以上はもらえない文句言ってるの
と
ちょっともうやっぱり俺はちょっとねなんか複雑な気分になるからね、はい、
まあ、
僕オリンピックと本当に関係ない話なのでもうやめましょう。
いやでももう一ちょっとだけ、
はい、
そういうなんかでも言うてやっぱりそういうラグジュアリーに気分を味わいたいっていうのがあるじゃないですか。で僕すごいおすすめなのが体温エクストラっていう
体温
がやってる上位ブランドがあって、
うん、
まだそれちょっと認知が多分そんな高くないんですけど、この前も銀座三越でポップアップやったらもう一瞬で販売しちゃうぐらいの人気で、まあ、今話に出たようなブランドの、ま
あ、
ナイロンを使っていると。
あ、はい、ナイロンね。
しかも極めつきはこうヒーティング機能っていうのがあって、
はいはい、
まあ、
ボタンを押すと、
そうボタンを押すとバッテリーと連動してこう、はい、体温が温まるという、はい、もう、
まあ、いくらぐらいするのこれが。
いやでもね、は
い、いや結構安いよ。
安いです。あ、知ってらっしゃいますか。体温エクストラもう体温がやってるやつです。
なんか俺も名古屋に出張いたときに名古屋の駅前でポップアップやつ。
これめっちゃ売れてると思いますよ。
ああ1万
1万いくらで
12,980円。薄手のキルティングコートみたい。
そう
でもこれ中はダウンなわけだ。
ですで、フィルパワーも800だか700とかあって、うん、だからもう文句のつけようがないわけですよね。
うん、
うん、だから体温エクストラぜひラグジュアリーの気分を味わいたい、機能も捨てられないという人にはぜひおすすめしたい、
うん、
金メダルをあげたいです。
だからこのさ、は
い、
やっぱモンクレールもさ、
うん、
そういう今回さミラノ五輪にの、
うん、
まあ 公式スタッフユニフォームみたいなところに入ったことで、
はい、
またこう知名度が上がるわけじゃないですか、
うん、まあ一般の人にも知られるのかな、はい、まあ一般の人も知ってるだろうけども、
だからそういう意味では、
うん、
なんか非常にこうマーケティングの機関というの、ソースっていうの、うん、そういう意味でのオリンピックっていうのはやっぱりまだ価値がねすごくあるというか、う
ん、なんか無理やりオリンピックの方に話をつなぎようとして
グローバルブランディングっていう意味ではね、
うん、
数少ないこの競技とか、
うん、
あの国とかを超えたね祭典であることは間違いないなと思うんですよね、
うん、また下世話の方に話戻すと昔はそのバックで結構マウント取ってたと思うんだよね、
うん、
人が持っている
アクセサリーね、
うんうん、今それが結構ダウンになってるんじゃないかなというふうに
冬
は
冬のマウンティング、
うん、
あ
思っていて、
あなるほど、
うん、
でもなんか例えばバーキンとかケリーとか持っててマウンティングするでもなんかモンクレールってなんかみんな結構まだ手に入るもんじゃないんですか、なんかそのレア度とか価格も割と天井があるというか
30万40万、
ね、うん、なんかそのぐらいだったら港区の人だったらもう
そういうところがいいんじゃないの、
あ逆に、
うん、だって100万とかケリーとかはさ、
うん、
そもそも
いや100万どころじゃないよ、
うんうん、なんか量も少ないし、
うん、
まあ、あれはちょっとさなんか持ってたらすごいけど、
うん、
ちょっと手が届かなすぎるじゃん、
うん、
モンクレーだったら、まあ、頑張れ、まあ、ちょっと頑張って
なるほど
やればまあちょっと手に入るみたいな、
うん、マウンティングというかもうステータスというか持ってて当たり前みたいな、
いやだからそれでこうマウンティングしやすいんじゃない、
うん、
うん
うん、さらっときてます、
冬のねマウンティング、
うん、
強力武器の一つが
ダウン、ダウン、
まあ記号マウンティングというかその武器というかなんか記号的になってるよね、
うん、
まあそうね、
一つのね、うん、
記号だよね、
記号、
はい、
なんかタトラスだとちょっと仲間に入れてもらえないんじゃないかとかこう
タトラスもすごいいいブランド、
ね、いいブランドだけどね、
はい、
うん、
そうだね、そう考えるとやっぱダウンのラグジュアリーっていうのはやっぱモンクレ一強なのかね、
うん、
まあ知名度と規模とあれで言うとまあ一強だろうね、
すごいね、
すごいんですよだから、
うん、
モンクレもでもあのモンクレルジーニアスとかやってるじゃないですか、
今やってんだっけ、
最近はあれでしたけどなんかあれが結構
いろんなジーニアスってなんだっけ、
はい、藤原博士とか、うん、クレイグ・グリーンとかコラボプロジェクト、
うん、
なんか結構あれが僕一つ契機というかモンクレールがラグジュアリーにレベルアップしたような僕の勝手なあれですけど、
うん、
なんかタイミングだったのかなと思ってました、はい、
うん、オリンピックに話戻しましょうか。
ネクストモンクレールを探したい、ね、はい、オリンピックの上やから
ああ、
はい、
でもオリンピック夏だったらこうマラソンの乱周とかに注目するとかなんかそういうのはあるんですけど、うん、冬はどこに注目したらいいんですか。
確かに、
まあ、競技によるよね、何が一番人気なんだろうね冬のオリンピックって、やっぱ花形はアルペンスキーなのかな、
わからない
まあいずれにしてもロゴみんなついてるよね、
うんうん、確かにね、冬東京オリンピックの一番人気種目って何だったっけ、
日本だとフィギュアスケートじゃないですか、
うん、
今だとね、
うん、
あれじゃないですか、まあ、ボードではないんですね、スノーボードこう平野歩夢くんバーンみたいな、ね、
まあ、そういうスターが現れる、
うん、
平野さんみたいなスターとか、うん、そういう人がどれだけいるかでその競技の人気って決まってくるじゃない、うん、多分平野さんの前、平野歩夢の前はそんなにそこら辺の普通のおじさんおばさんが名前言えるような選手ってそんなに、うん、まあ、平野さんもそこまで言ってるかどうか俺分かんないけれども、
あでもなんだっけ、
浅田真央ちゃんって言ったら、羽生結弦君って言ったらもうそこら辺の誰でも知ってるよっていうのはもう、
そうね、
大谷翔平とかそういうのと、うん、ネームバリューそんなに変わんないわけじゃないですか、もう日本中の何割過半数が知ってるみたいな、
そうね、
うん、そこ行くとまだそのスノーボードとかいいとかはまだそこまで行ってないかな、うん、ジャンプ
ジャンプね、
うん、
高梨沙羅ちゃんね、
まあ、長いよね、高梨選手は。もう10年以上なんか頑張ってるよね。
高梨沙羅ちゃんは、クラレなんでね。
うん、所属が。
はい。だからこう、馴染みがあるんですよね。
ああ、応援しちゃう、やっぱり。
応援しちゃいますね。
うん。ずっともう、長いよね、彼女。今日のニュース見たら、28歳か9歳になっていて、じゃあ、
そうなの、
あれ何歳からやってたんだっていうのは。
そうなの。ねえ、
俺も。中学生ぐらい。
確かに、そういうことになりますね。
だから、
うん。
いやだからさ、まだ28歳なんだと。
うん。
なんか どうなってんだと。もうなんかさ、もう40ぐらいのさ、
キャリアだよね。
キャリア。まだ28だ。まだ現役いけるんだな、
うん。
ジャンプとかだと結構、男性だと40歳の人とかいるじゃん。葛西さんとかさ。
葛西さん、40どころじゃなくて、俺と同い年だから、53ですよ。
まだやってんだもんね。うん、
テレビでその葛西さんが解説やってんの見たけれども、ジャンプの選手って何着てます？ジャンプスーツ着てるけど、ブランドで言うと。
ヨネックス？
水野ですね。
水野か。やばい。水野さんに怒られち
ゃう。
水野。
ジャンプって厳しいの知ってる？ルールが。
ルールがね。
ああ、だって高梨沙羅さん失格になったりしてましたもんね、前に。
高梨沙羅さんも失格になってたっけ？
ウェアの。
そうそう、ウェアがなんかこう。
たるんでるだけで。
たるんでる。それがなんか、空気抵抗の、
うん、
押し上げ効果になっちゃうからダメなんとか。
厳しいんだ。
厳しい、ものすごく
浮力になっちゃう。
浮力になっちゃうと、うん、そのためにその水野の担当者とかもうミシン持って競技場にいるらしいですよ。体型も変わっちゃうんです、その数日で。選手体型、アスリートの体型もその場でこう直せるようにしてるって言ってましたよ。
すごいね。
うん、
だってさ、そのウェアのやつでさ、
うん、
失格なんてなったらさ、
うん、
なんかもう、そのさ、ウェアの担当者からしたらさ、もう、さ選手が一番悔しいけど、
うん、
その責任感というかね、
うん、
あれは悲しいというか、
うん、
ああいうのは、なんかほら、ワックスでさ、今回も、なんか、
ああ、なんかあったね。失
格になった人もいたじゃない、
うん、ええー、スノーボード。
で、なんか、本人は心当たりがないみたいな。
うん、
そういうのさ、なんかもう、ねえ、嫌だよね。
うん。ちょっとまた、ウェアの話戻していいですか。
はい、どうぞ。
ジャンプスーツ、水野なんですよ。
ジャンプのスーツは水野。は
い、スピードスケート、もうこれも大体水野なんですよ。
うん。
この数年ずっと。
お、すごい、水野。
水野が結構意外と頑張ってるんですよね。頑張ってるというか、ああいう、言ってしまえばニッチな分野で結構水野の比率が高いんですよ、
はい、なるほど。
スキー、そのアルペンとかそういうの結構いろんなスキーメーカーがやったり、はい、スノーボードとか。
そうだね、デサントとかいっぱいいるよね。
デサントね、確かに。
今選択と集中っていう言葉がもう、
あ、
この、うん、企業界隈ではバッコしていて、うんうん、みんな結構その競技を絞っちゃうんですよね、スポーツメーカー。
強い分野にね。
強い分野に。水野って本当に、ね、マイナー競技でも何でもやってるし、おそらくそんなに儲かってないし、うん、赤字じゃないかなというような、
うん、
そんな競技人口が多いわけでもなくて、うん、採算取れんのかなというような分野も結構みんなやってるからね。
相場な的にやってるんですね。
もうびっくりするぐらいが、こんなこともやってんのっていうような、うん、
それは、まあ、経営の効率で言ったらね、良くないけど、
うん、
やっぱ
スポーツへの貢献といったらもう
大きいよね。
大きいですよ、うんうん、昔はもう少しスキーのジャンプのスーツとかいろんなメーカーをスポーツ中継見てると国内メーカーもあったけれども、最近もう水野しか見なくなっちゃったんですよ。す
ちょっと水野頑張ってほしいね、
うん、
業績としてはね。ちょっと今何番手でしたっけ。
ん、今2番手じゃないですか、国内でいうところの、
うん、
あとさ、ちょっと話同じウェアで
なん
ですけど、
はい、
その先日さ、アンタが
中国の
アンタが、いやプーマの、
うん、
プーマ株をケリングから買い取って、うん、まあ、30% ぐらい持ってる、
うん、一株主になったと、
うん、だからまあいわゆるアンタっていうのは、アンタを持ってて自社ブランドアンタでしょ、
うん、
あと、アークテリクスをなんか持ってる、うん、なんだっけ、
アメア、
アメアスポーツ、
アークテリクス、サロモン、
サロモン、
ウィルソン、
もまあグループ、
うん、
で今度プーマも手に入れてるじゃない、
うん、
だから今世界で言うと、
うん、
まあ、ナイキが1位でしょ、で2位がアディダスでしょ、
うん、
で3位に今そのあんたが躍り出てるってことでしょ、
あんたの持ってるブランド全部足せば持ってるっていうか、まあ、
うん、あんたグループっていうかな、
グループってまあ株の過半は持ってないけれども筆頭株主な、うん、そういう資本を収支してるようなところを出していくと、
あんたグループって言っていいと思うんですけど、
うん、
でその割にさこのオリンピックでさ、
うん、
あんたグループのなんかこう存在感、
うん、
あんまりないなと、
何を言ってんだよサロモンだらけじゃねえかよ
あ、サロモン、あんたか、
サロモン
スキーのね、
スキーもスノーボードもサロモンだらけじゃん、
スキーとスノーボードは上や
上もサロモン結構それなり
に
いると思うよ、
サロモン、そっかサロモンあんた、
うわ、まあ上はそんな多くないから、まあもともとそんなに上のメーカーではないので、用具のメーカーは用具と今靴のメーカーなので、
あんたとさ、
うん、
あん、そうね、アメヤだと、でもあんたが一番大きいんでしょ、そのあんた
ちょっと確認してない、それは何とも言えないけれども、うん、あんたがほとんど中国でしかやってないけど、中国マーケットがめちゃくちゃでかいんで、
あんたが中国ブランドっていうのが、
うん、
あのその規模として今株の資本の論理でいうと、
うん、
第3位グループにつけてて、
うん、
林さんも今あのサロモンとかね、
うん、
そういうブランドではこう存在感あるけど、なんかもう少しあんたとかさ、
うん、
リーニンとかがさ、あんまりまだその中国ブランドのプレゼンスってあんま大きくないねと、
うん、海外ではそうか、少なくとも日本ではあんまりないけどね、
グローバルでも少ないんじゃない、まだ
わかんない、結構そのオリンピック見てても、うん、あ結構リーディング来てるなっていうのは、なんかヨーロッパの、東ヨーロッパの国とかたまにあるからね、
たまにある、
だから日本の感覚だとわかんないけども、結構世界で結構いろんな拠点築いてるって例があるのかもしれない、ちょっと俺そこまで詳しく知らないんで、
リーニはこの前のミラノコレクションでショーやってました、で、
うん、
まあ明らかにミラノ
オリンピック
を意識したショーやってましたね、
うん、ニューヨークでやってた時期もなかったっけ、
ありました、ありました、
うん、
はい、
じゃあ結構今回 WWE が取り上げてないだけで、結構リーニがオフィシャルウェアのスポンあれに入ってるのかね、
かも、
わかんないけどね、ちょっと、
うん、そこら辺もちょっと注目してみようかな、
うん、
これからオリンピック見るとき
本当に取ってつけたよ、
あんただよ、
つけたよない
やいや、
うん、もっとウィンタースポーツ見てくださいよ、うん、別にやれとは言わないんで、
あの俺でも唯一、
うん、
あの競技も見ようかなと思って、ちょっとなかなか今時間がなくて見れてないんですけど、
うん、
スピードスケートはすごい、
うん、
高木選手めっちゃ応援してるんで、
高木選手まだやってるんですか、
やってんの、
あ、やってんだ、
素晴らしいと思う、
高木姉妹、
高木姉妹、でもあのあれ妹かな、姉ちゃんかな、どっちかは今もう引退というか、
うん、解説してたね、
はい、
うん、
いや、あのお姉さんか、
うん、
すごいよね、
何がすごいの、
いや、もうなんかさ、要は、まあ、今回この前も銅メダル取った時に見てたけどさ、
うん、
そう体格で言うとさ、やっぱ大きい方が有利なんだよね、
うん、
スピードスケートって、でも高木さんってそのなんかそのスキーのさ、スケーティングのテクニックっていうのをさ、
うん、
ずっと磨き続けて、
うん、
でもずっと、まあ、高梨沙羅さんとかもそうだけど、ずっと世界のさトップランカーにさ、
うん、
あの居続けてるわけじゃないですか、でしかもスピードスケートっていう割合体格がものを言う世界で、
オランダの選手みんなでかいよね、
はい、
うん、まあ、
スライドが全然違うんだからさ、
うん、
でも真ん中でさ、そのずっとなんていうの、トップランクに居続けて、でもう一時期もうピークを迎えて、
うん、
もうなんていうの、トップにいて、やっぱ年齢とともにこうなかなか苦しい時も、
うん、
ずっとなんていうの、そこに居続けて、で銅メダル取った時にさ、こうニュース見てたらさ、コメントしてたわけ、
うん、今回だっけ、
今回、
うん、
でも銅メダルってさ、そのいいと思うんだけど、
うん、
銅メダルで、その時にさ、こう表彰台ちょっと涙ぐんでて、
そう
ですかって言われたら、うん、その自分がもうちょっとできた、悔しいみたいな、
うん、
未だ銅メダルで悔しいってどんだけ志高いのかな、この人って、
うん、
なんかそのなんていうのかな、そのまあ、アスリートってやっぱりこう 自分を追い込んで、
うん、
常に高みを目指す人たちだと思うんだけど、
うん、
それをこう長い期間テンションをずっと維持しながら続けるその不屈の闘志とかっていうのは本当に僕あんまり見ないけど、高木さんだけはなんかいつも見ると胸がキュッとする
ぐら
い人間だなと思って、
うん、
横山さんがそういうなんか出されるの珍しいですね。
そんなことない
そんなことないです
か。出されてる。
あ、そうなんですね。
毎日さ、あ、そのそれこそ朝のニュース見てみるとメダル獲得のニュースやってるじゃん。特に何にも驚かなくなっちゃったじゃん。
あ、
またメダル紙
ね、うん。
確かにこれ見ると増えてるんで、その日本のメダル獲得数って。
日本ウィンタースポーツ強いんですよね。
ミラノコルティ、今ちょっとウェブサイトのある棒グラフを見てるけれども、ミラノコルティナってまだ途中なのに、
うん、
こんなに取っていて、
トリノ1個じゃないですか。
トリノ1個、これはね俺覚えてるよ。
なんだっけ、懐か
しいですか。そうそうそう、なんだっけ、この
イナバウア、
ね、イナバウア懐かしいね。今言ったら腰おかしくしそうなイナバ、長野オリンピックの時はやっぱ98年の長野オリンピックの時は10個取っていて、その後ソルトレイクシティ2002年2個、2006年トリノ1個、その荒川静香さんの金メダル、それ以降その年をごとに5個、8個、13個、うん、前回の北京が18、
素晴らしいね。
今回もまだ4日目ぐらいなのに7つ、
すごい。
なんでこんな強くなったのかな。
なんか教育組織みたいなのが多分できてますよね。なんかこうエリートアカデミー、
エリートアカデミーができてんの、うん、
あと競技がさ、
うん、
すごいバラエティーに飛んできてるからね、
うん、
スノボとかさ、昔なかったじゃん。
あ、
昔はこう割合スキーアルペンみたいなさ、うん、そういうのってなんかスノボが出てきたり、うん、なんかこう新しい競技増えてるもんね、うん、あとなんかこうカーリング、
うん、
カーリングですよ。
あ、カーリングって新しいですか。
いや、カーリングオリンピックの競技になったのいつなんだちょっと分かんないけれども、日本人に馴染みできたのは割とこの十数年じゃないですか。
そうですね。あの
カーリングルール分かる？
カーリングはあのやっぱこすった分だけ点が入るんじゃないですか。
もうブラシのこと？
さすが今冗談ですけど、あれですよね、こすると氷が溶けて、あのなんかこのあれが滑りが良くなるみたいなのをこうなんとなく使いながら、こう相手のやつを弾き出しつつなんか真ん中に寄せるみたいな、そういうやつ、
逆の中に、ね、
そう、そういうやつ。
これ未だに分かんないんだね、テレビ見てても今がどういう局面なのかなと思って
最
分かる。
確かにあれ最終的にこうあの中に何個あるかっていう競技でしょ。
いや俺それすら分かんないからね。
じゃあ
弾き出そうと思ってこうスピードつけすぎると自分のやつも外出ちゃうしみたいな、極めて戦略的かと頭脳的な、ね、
ビリヤードみたいな。
ビリヤード、まあなんか、うん、バーっぽいですね、確かに。ビリヤードとかボッチャとかなんか、
そういう。ボッチャってなんだっけ。
ボッチャって夏の方ですけど、あの、パラリンピックとかである、こう、ひょいってボール投げて、なんか相手のボールを弾き出しつつ、自分のボールをなんか的に近づけるみたいな。うん、
今流行ってるんですよ。
そうそう、ボッチャ流行ってます。こ、駒沢公園とかでもやってるんじゃないですか。
駒沢公園でもやってる。
やってると思う。
モンクリしてね。
モンクリして。
わかんないけど。そう。
そう、まあ、そうですね。でも、確かにカーリングも、あの、僕も同棲だから覚えてますけど、あの、本橋麻里さんっていう人がいて。
マリリン。
マリリン。
なんだっけ、チーム名。
なんだっけ、チーム青森みたいな、違うか、なんだっけ、それは国内か、
なんかイタリア語みたいな感じなの、
なんかありましたね。
すごいふわふわした。誰も正解だったよね。
時代しか浮かん
でない。誰もなんか余計なこと言わないように口ずる。
そうね、
なるほど。
林さん的にはさ、
うん、
今日あれもうこれまだ放映日が
17
だからまだやってんだよね、22日まで、
うん、
この見どころ、
うん、
ここはうん、ファッション業界人として見とこうというさ、
うん、
ところ最後教えて。
閉会式じゃないですか。
閉会式盛り上がる。閉会式、
閉会式盛り上がるでしょ。
盛り上がるかな、閉会式。閉会式って盛り上がる。 開会式は盛り上がるけど、
うん、
閉会式って盛り上がる、
うん、
盛り上がるんじゃん、その。
え、なんか次の開催地のムービーみたいなの好きですけど、次どこだっけ、
次どこなんだ、
知らんけど。ミラノの次、
ミラノの次、
ね、サンパウロとかじゃない、
サンパウロの、
サンパウロの、
あ、じゃあロサンゼルス、あ、違う、それ夏季か、
ロサンゼルスは夏季だね、
夏季だ、
次はどこだ、あ、どこなんだ、ね、
おー、まあ、すぐググればすぐ出てくるんだろうけど。
いや、さ、
うん、
オリンピックのさ、なんか、どうなんだ、一時期に比べて、
うん、
オリンピックマーケティング、なんかその放映権料がどこどこって最近話題になってたけど、
うん、
ちょっと一時期より、ちょっと勢い失ってるのかな。
何が、
オリンピックっていう祭典自体の、
うん、
その、なんていうの。まあ、なんかこう視聴率とか、
うん、盛り上がりが、
モーター量とかがさ、
うん、
若干落ちてんのかね。
いや、ちょっとそれは何とも分かんない、調べて。
放映権料がなんかさ、なかなか上がらないとかさ、
うん、
民放での、あの、放送がなくなりそうとかさ、言ってんじゃん。
うん、その WBC みたいな話になってくるの？
そうそうそう。
だから、うん、
こう、なんて昔はさ、オリンピックってさ、うん、もう圧倒的なこう、あらゆるスポーツの祭典で、
うん、
しかも世界中の祭典だから、
うん、
グローバルマーケティングにはすごく重要なイベントだったわけじゃない、
うん、
だからみんなお金をこう出してもいいっていうのがあったかもしれないけど、
うん、
今結構大型スポンサーがさ、なんか撤退するとかしないとかっていう、
あ、そうなんだ、うん、なんか高騰しすぎちゃって日本の企業が手が出なくなっちゃってるっていうのはなんか数年前によく聞いたけども、
日本企業が手が出せなくなってるだけなのかね、
ちょっとわかんない、日本企業は手入れが出せなくなったっていうのは数年前から言ってるよ ね、もうかなり高騰してきちゃったんで、うん、
高騰してるだけなの、
いや、ちょっと知らない、うん、
そこら辺も
誰も答えを持っていない、
答え持ってないからね、
うん、はい、ということで、
はい、
今回なんとかオリンピックをテーマにしてやってみましたが、着地できたんでしょうか、
なかなか 苦しかったですね、
うん、はい、
あの、ぜひ皆さんお手紙がね、最近ないので、あの、クレームでも何でもぜひ、
はい、
お手紙いただけたらと思ってます。
はい、というわけで、今回はミラノコルティナオリンピックについて、薄く話し合いました。はい。
極薄だよ。
極薄、はい、
はい。
水のような薄さ、はい。
はい。ありがとうございます。
はい、じゃあまた来週。
はい、ありがとうございます。